今日は、創世記の、2章の17節を、中心に、見ていきたいと思います。先週もそうですが、先週ですね、罪がアダムとエバが神様に逆らうことによって始まったこの様子を見ましたが、そしてまあその中でこの罪というのは、私たちが神様をあるいは隣人を正しく愛さないことはいずれも罪ですというのも見ましたが、まあ、今週はその罪の結果について見ていきたいと思います。罪は死をもたらすというね、こんなことを考えていきますが、創世記の2章の17節ですね、中心に見ていきます。まあ、多くの場合ですね、一般的には罪というのは、まあ、人類、人間、私たちの罪というのは、ちょっとした問題であり、さほど大きな問題とは思われませんが、今日のこの箇所、他からもこの罪は死をもたらす、すなわち死につながるほどのものなんだという深刻なことだということをですね、今日見ていきます。それでは創世記の2章の17節3ページですが、そうですね、まあ、15節から読んだ方が分かりやすいかもしれませんね。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕かせ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。こういう箇所ですね。特に17節ですが、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。まあこのようにですね、死は、ごめんなさい、罪は死をもたらすということを今日中心に考えていきたいと思います。まずはここの神の警告ですね、ここに読みました。そして事前にアダムにこのように警告しましたが、先週見ましたようにアダムとエバはその警告を無視して、その善悪の知識の木から取って食べ、神様に逆らいました。そしてその結果、先週も読みましたが、次の3章の19節ですね、見ますとこのようにありますね。5ページですが、創世記の3章19節、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。まあこの死ということをですね、言われています。まあ最初からこの罪を犯す以前から、この2章17節で神様は、罪というものは神様に逆らうことによって死をもたらすということを、警告しました。単なる脅しではありませんね。それは結局罪はいつも死に至ります。ですから、まあ、このようにアダムとエバが罪を犯しますと、その警告通り、この今読んだ19節では地理に帰らなければならないというですね、死のことを神様がおっしゃっています。でもその死というのは聖書の中では、もちろん私たちは死という言葉を聞きますと、まあ、葬儀とつなげますよね。人はこの世を去るようなこう肉体の死を考えますが、でも聖書の中では、まあ、19節はそういう意味合いですが、2章の17節は単に 肉体の死を意味していないんですね。それは霊的な死も含めています。霊的な死というのは、神様とのつながりを意味しますね。神様とのつながり、先週も読みましたが、3章9節10節言いますと、このようにありますね。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。10節、彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れ隠れました。神様が園を歩まれるときに、これまではアダムとエバは身を隠すことはなかったんですね。楽しく喜びを持って主と共に歩んでいたんですが、罪を犯してからはこのように神様のお交わりを避けているんですね。怖がっています。恥ずかしいんですね。自分たちが裸であること、ということで身を隠してますね。そしてそのようにこの罪というのが神様とのお交わりを、邪魔するんですね。隔てとなります。そういう意味ではこの、エデンの園で罪は死をもたらしたんですね。それは単にゆくゆく死にますよという、普通の肉体の死のみならず、神様とのこれまでとっても良かった交わりが、なんていうかこう怖くなったり避けたりこう喜びではなくなったんですね。でそのようにこの旧約聖書が始まってますが、ちょっと新約聖書に移りますが、ローマ人の手紙の6章の23節を見ますと、有名な箇所ですが、この次のようにありますね。ローマ人の手紙の6章の23節ですが、298ページになりますね。ローマ人の手紙6章23節、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。前半部分では罪から来る報酬は死ですとはっきりとですね、申しています。最初からそうですが、それは新約時代になっても相変わらず同じですね。今も罪は死をもたらすんですね。そのような新約時代で、そのようにありますね。この罪というのはですから深刻な問題ですね。大変な結果をもたらします。未だこう死をもたらしますね。そしてそれはですからさっき言ったように、私たちはこのいつかこの体が衰えていつか亡くなることは分かるんですね。そういう普通そうなりますね。でそこで葬儀をしてその人に別れを告げますが、しかしこの、新約聖書でも、その単なるこの肉体の死だけではなく、旧約時代と同じようにそれは神様とのお交わりができない状態を意味しますね。誠の神様と思うように罪ゆえにお交わりができないというですね、そういうことをその新約聖書においてもそんな意味があるんですね。例えばちょっと後になりますが、エペソ人への手紙の2章ですね、2章の1節から見ますと、374ページですが、1節から見ますと、次のようにありますね。374ページ、エペソの2章の1節から4節までですが、じゃあエペソ2章1節から読みします。374ページ。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、 その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。まあ、ここではこのエペソ人へのこのエペソの教会の兄弟姉妹への手紙なんですが、過去ですね、以前イエス様を信じる前はこういう状態でしたねということですね、罪禍と罪との中に死んでいたということです。まあ、当然それは、墓に入っている死者に向かって手紙を送ってませんよね。それはもう、教会に通っている兄弟姉妹でも過去は死んでました。それは霊的な死ですね。そしてこの2節も見ましたが、3節、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。まあ、ここでは私たちもということで、パウロもその仲間の一人ですね。ですから、今日こういう話をする私は自分を棚に置いて、私にはこんな問題ありませんか、皆さん大変ですねっていう話じゃないんです。一緒です。私も、ね、この罪人であり、過去罪によって死んでいましたが、このイエス様を信じたわけですね。4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえにと、まあ、続くんですが、私たちの救いを与えてくださるんですね。5節では、罪禍の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方は救われたのはただ恵みによるのです、ありますね。まあ、ですからこのイエス様を信じることによって、本来霊的には死んでいるこの者が命与えられるんですね。そういうような話です。まあ、すなわちこのエデンの園、神様が人を作られて、そしてその最初からですね、この、死は罪をもたらすんですよ、注意してくださいというこの警告があり、まあ、その新約時代でもそうであり、そしてこの最初、聖書の一番最初見ましたが、一番最後も、見ますと、その黙示録の、20章の11節からですね、499ページ、一番聖書の一番最後ですね、20章の11節からも、最終的に結局この罪は永遠の死をもたらしますよという、 こう話がありますね。499ページですが、黙示録の20章の11節、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。これは将来的なことをですね、ヨハネが幻で見て、そして私たちのために書き残してますが、12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれ、また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名が記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。ありますね。聖書の最後を見ても最終的にやはりこの罪は死をもたらすんですね。そしてここではこの第二の死とありますが、まあ永遠の死をもたらすんですね。 まあ、この第二の死というのは、すでに亡くなった、人々が神様の前に立たされ、そして裁きに預かり、そしてその最終的な裁きが火の池というように、神様から追放されるような、そういうありさまをここに示してますね。本当に怖い話ですが、まあ、そういう意味では聖書は最初から最後まで、罪は死をもたらしますよ、些細なことではありませんよ、大変なことですよと私たちに注意を呼びかけてますね。そしてしかもここの火の燃える池というのは、まあ、第二の死とも呼ばれてますが、永遠に神様から追放されるということですね。この火の池とは、文字通り神様のないところで、そしてまた神様の祝福も一滴もないところですね。時々この地上というのは、この地獄のようなものだというふうにね、こういう人もいるかもしれませんが、しかしながらこの地上ではいくら大変なことが確かに多くあります、それは否めないんですけど、まあ、しかしながらこの地上では神様の多くの祝福にも預かっていますが、この火の池では神様の恵みが一つもない場所ですね。で、まあ、そう考えると、例えば私たちの教会はアガベと言われますし、そういう名前ですが、神様の無条件の愛を強調しています。神様はこんなことをされるでしょうかと、愛に満ちた神様はとこう疑うかもしれませんね。まあ、しかし、このように約束してるんですね。警告しております。あのエデンの園、そしてその後も、そして最終的にもこのように警告しておられます。まあ、ちょっと説明をするとすれば、この火の池、神様から追放されるというのは、ある意味、それは、私たちの思い通りに任せるということです。どんなことでしょうかね。すなわちこういうことですね。私たち人間は人間によってですよ、私は自分の人生を思うまま生きます、ね、自分の人生を自分が思うまま生きます。神様はいりません、間に合ってます、大丈夫ですと、こういうふうにこう人生を過ごされます。多くの人はね。そしてこの地獄やこの火の燃える池は神様のないところ、すなわち思い通りのところです。まあ思い通りって言ったらそこで幸せになりませんけれども、すなわち神様は私はいりませんと言った、じゃあ分かりました、いや神様のない場所に通用されるんですね。そしてそれは本当に言葉に言い尽くせないほど大変な、惨めな、困難な、大変な場所なんですね。まあ、ですからこの罪は死をもたらすというふうに言うときに、まあそれは冒頭にも言ったように、ただゆくゆく死にますよっていう葬儀がありますよ、あなたはいつかこの世を去りますよっていう、それだけの話じゃないんです。もちろんそれはあります。でもそれ以上のことです。すなわちクリスチャンもそういう葬儀がありますね。しかしながらその後の話ですね、中心としては。まあその前の話でもあるんですが、神様との関係は持てないということです。この地上においても、また、そのままイエス様を信じなかったら、それは永遠に続くという、とんでもない話なんですね。罪は死をもたらしますよ、ということですね。さあでも、この罪が死をもたらす理由について考えたいんですね。どうしてそれがそうなのか。もう一度この創世記の2章に戻りますが、今度は2章の7節をお読みします。 2ページになりますが、創世記の2章の7節ですね。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。ありますね。なぜこう罪が死をもたらすのか、その理由ですね。まず言えることは、私たち人間の命は神から与えられたものです。私たちは神様によって作られ、この肉体も霊的な面でも、この神様から命を預かっています。今日ですと、その多くの人は進化論を信じ、神様によって人は作られていないというふうに考えるかもしれませんが、少なくとも聖書は私たちは神によって作られたのだと命じてますね。そう述べてますね。で、そのように私たちに命を神様が与えてくださったので、神様から離れますと、その命の源から離れますので、そういうゆえに、この罪が死をもたらす一つの理由ですね。多くの人はですね、例えば宗教は、宗教家たちが神様について、神について、神々について、いろいろ、考えて、検討したり考えて、思い立ったものと、を理解してますね。で、確かにそういう面もあるかもしれませんが、しかし聖書を見ますと、聖書は決してそういうように、述べてないんです。聖書はどう述べているかというと、神自ら私たちにご自分のことをこの書物を通して紹介してくださる。すなわち人間がいろいろ考えた上で、あ、こうかなっていうことじゃなくて、神様が自ら私はこうですと、繰り返し主が仰せなる。主の言葉でね、神様がおっしゃってくださるんですね。で、私たちを作られ、命を与えてくださったわけですね。さらに言うとすれば、人は神抜きでは本当に生きられないということですね。命を授けたのは神様ですし、その後の私たちを生かしてくださる、本当の生き生きとしてくだ、命を私たちに生かしてくださるのも神様なんですね。神なんですね。で、結局、この命が神から来ることからすると、それは当然そういうふうなこう考えになりますね。私たちの肉体の必要までも神様が備えてくださいます。今日雨降ってますね。冬だと雪が降ったりしますが、雨一つとっても、そしてあるいは雨が止むと雲がなくなれば太陽が照ったりしますが、そういう非常に当たり前の話でも、神様によって作られた世の中、太陽、雨、そういうものの中で私たちは生かされていると、命が支えられている、この肉体の命すら神様によって支えられているわけですが、もちろん霊的な意味でもそうですね。で、一箇所ちょっとこの、新旧約聖書ですが、新命記の、8章の3節をお読みします。新命記の8章の3節ですね。319ページになりますが、このようにありますね。新命記の8章3節319ページ。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられました。それは 人はパンだけで生きるのではない、ではない。人は主の口から出る、ごめんなさい、すべてのもの、すべてのもので生きるということをあなた方が分からせるためであった。まあ、この荒野での生活ですね。いろいろ苦しみもありましたが、その中でマナを与えますが、それは、まあ、お腹を満たすものですが、なぜそういうふうに与えてくださったかと、後半部分、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなた方が分からせるためであった。すなわち私たちはお腹いっぱいになっただけでは本当に生きているとは言えないわけですね。まあ、イエス様も似たことをおっしゃってますね。ヨハネによる福音書の6章になりますが、6章のところを見ますとですね、まあ、5000人に食事を与えてから、こんなふうにイエス様はおっしゃってますね。ヨハネの6章の47節からですね、187ページになりますが、47節ですね、47から51までですね、誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます、私は命のパンです。イエス様自らですね、私は命のパンです、あなた方の父祖たちは穴野でマナを食べたが死にました、しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことはないのです、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。まあ、ちょっとね、そのまま読むと分かりづらいかもしれませんが、イエス様がおっしゃるのが、私は命のパンです。すなわち、イエス様に預かるものは、いつまでも生きる、ね。で、それはですから言うならば、神様抜きには、私たち人間は本当に生きていくことができないわけです。まあ、例えをするとすれば、私たち人間というのはいろんなものを作りますよね。車とかね、いろんなものを作ります。パソコンとかね、いろいろいっぱい作ります。でも人間の作るものはどうでしょうか？人間によって支えられていますよね。すなわち修理しないといけませんし、部品交換とかいろいろこう整備したりね、そういう面がありますよね。人の作ったものは人によって支えられていく面があります。まあ、かなり不完全な例えですけどね。まあ、でも神様によって私たち作られて、神様によって支えられ生かされていますし、その神様抜きには本当に生きていられないというのが聖書の教えなんですね。ですから、まあ、そういう意味ではなぜこういうように、罪が死をもたらすのかということを今考えてますね。これは神様を抜きに私たちは生きていられないから、罪がその神様との関係を邪魔するんですね。ですから最後に 3番目ですが、罪は私たちと神との隔てとなるので死をもたらすんですね。まあ、冒頭に見たアダムといえばですね、彼らは神様とエデンの園でお交わりすることを楽しみにしていたんですよね。しかしながら神様に逆らってからは、避けているんですね。その交わりがこう、まあ、怖かったというか恥ずかしかったというか身を隠すんですね。罪というのは、隔てとなりますね。まあ、例えるとすればどうでしょうか。とっても仲のいいお友達がいます。あるいは夫婦でもいいですよね。まあ、夫婦も本来ね仲いいはずですよね。でもそういうね、仲のいい間ですね、 で、そういう間ですが、何かその相手に悪いことをします。失礼なことを言ったり、ひどいことをしたりすると、今度また会うときに、どんな気持ちですか？ちょっと躊躇しますよね。ちょっとこう避けたいというか、あるいはもしかしたらその相手が来るのを見たら、ちょっと違う、なんていうかね、隠れるように違う方向行ったりとか、避けるようになんかね、それが仲直りできるまではちょっとこうね、邪魔隔てになりますよね。関係がそれでこじれてしまいますよね。これとまあ似てるわけですね。神様との関係、本来アダムとエバとの関係は良かったんですよ。良かったんですが、神様に逆らったため、とっても神様に会うことが、怖かった、そして避けたかったんです。そしてその原則が今も働きますね。私たち人間が罪を犯すので、神様との交わりが思うようにできないということですね。まあ決してですね、この神様が、罪は死をもたらしますよっていうふうにおっしゃるのは、私たちに対する仕返しではないんですね。仕返しではなくて、それは当然の報い、当然の結果。まあちょうどお友達と喧嘩して、どうしてもこう仲良くできないというのは、お友達が仕返しをしようとしている、まあそういう場合もあるかもしれませんよ。でもそうでなくても、ちょっとこう居心地悪いというかね、そういうところがありますね。ですから神様と私たちの間も、まあ、同じですね。罪はすなわち私たちと神との、隔てとなるんですね。その関係を邪魔するんですね。で、3番目に最後ですが考えたいのは、私たちが罪や死に打ち勝つことができない理由ですね。どうしてじゃあそういう問題を自分で解決できないのかということです。まあ、罪は死をもたらすということを見ましたし、その理由も見たんですが、じゃあ最後ですが、どうしてそのことに私たちが自分の力で、努力で、この、治せないのか。ね、打ち勝てないのか、こういうことですね。まずローマ人の手紙、さっきもね見ましたが、ローマ人の手紙の6章ですね。さっきもそうでしたが、6章の、20節からですね、ちょっと見ますと、298ページですね。20節から、まあ、さっき23節を見ましたが、そこまで読みますとこのようにありますね。298ページ、ローマ人の手紙の6章の20節。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き先、行き着くところは死です。しかし今は罪から解放された神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。まあ、とりあえずそこまでですが、まあ、気づきましたが、20節では罪の奴隷であった時はとあります。聖書の中では私たち人間は罪の奴隷と言っているんですね。罪の奴隷です。ですから、まあ、この23節には、罪から来る奉仕は死です。私たち人間は罪にがんじがらめに縛られてますから、そのまま進むと死というものが待っています。でも、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この神様が私たちに贈り物としてですね、与えようとしているこの永遠の命は、イエス様を通して与えてくださるんですね。 で、まあ、どうでしょうかね、普通の人間は自分は奴隷だと考えてませんね。どうでしょうか、あ、私は奴隷ですと思ってますか。そういう人は非常にわずかだと思いますね。いや、自分は好きなようにやってます。だからクリスチャンのようにいろんなルールがなくて、自分は好きなように生きてます。こんな風に案外ね、考えるかもしれません。まあ、でも聖書は、いや、あなたは罪の奴隷ですよって言ってるんです。で、ちょっと考えていただきたいんですが、どの罪でもいいです。自分は普段から、そうだね、慣れ親しんでるという表現がどうなんでしょう。でもそういう罪があるとしますね。普段からやっている罪、はい、奴隷ではないので、今日からそれをやめます。で、どうでしょうか、やめられますか。きっと、頑張れば1日2日ぐらい持つかもしれませんが、知らずのうちにまたやってますよね。罪の奴隷なんですね、聖書言う罪の奴隷なんです。このアダムとエヴァが神様に逆らってからは、私たち人間はみんな罪の奴隷として生まれてきたんですね。そして嫌でもこの罪を犯してしまうような、そういうところがあります。なので、自分でそのね、解決できない理由はまずそこにありますね。まあ、そこもあるので、そういう意味では罪の奴隷であるので罪に打ち勝てないし、まあ、そういう罪に打ち勝てないので、当然この死にも打ち勝てないということはありますね。ローマ書5章の12節ですが、ちょっと前になりますが、296ページですね、12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとありますね。まあ、アダムとエヴァが罪を犯し、その後生まれてくる子供が罪人として生まれ、そして死も、それによって、まあ、生じたわけですね、世の中に。で、それは単に、さっきも言ってますが、さっきから言ってますが、単に肉体の死ではなく、それは霊的な死でも意味しますね。まあ、この死というのは、大体こう、人間は怖がりますね。それは怖がる理由は正当な理由です。それは単にこの世を去るだけではなく、その後の裁きもあるわけですね。さっきも、黙示録で見ましたよね。神様にゆくゆく悔い改めない罪人、命の書に名が記されていない、イエス様を救い主として信じない者は神様の御前に裁きに預かるという、こういうことが待っているので、まあ怖いんですね。まあ、ですから、私たちが罪の奴隷であるのが確実ですね。さっきも見ましたが、それと同じように、この死も確実なんですね。もう一箇所見ますが、ヘブル人への手紙の、2章の14節15節ですね。ヘブル人への手紙の2章の14節15節426ページですが、このようにありますね。まあ、イエス様について話してますが、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。子たちというのは私たち人間ですね。人間がこういう血と肉を持っているので、主イエス様、イエス様ですね、イエスキリストは、同じようにこの血と肉を持たれた。これはその死によって、イエス様の死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、イエス様がご自分の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、15節、一生涯の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を 解放してくださるためでしたとありますね。イエス様がなぜ十字架にかかられたか、それは私たち罪の奴隷である、あるいはこの死に、怯えるこの私たちをその罪と死から解放するために、そのようにイエス様が死んでくださったということですね。まあ、私たちはですから、罪や死に打ち勝てない理由はここにありますね。私たちは罪の奴隷であり、そして私たちはその死にもつながれて、その自分を解放することができない。まあ、私たちを罪と死から解放、救うために、この神は、この救い主イエス様を使わせてくださったんですね。まあ、今読んだのもまさしくそうですよね。一生涯の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためです。なぜ死んだか。そのようにイエス様がこの世に来られ死んでくださったと。さて先週もですね、イエス様の死についてこの旧約聖書から、見ましたね。創世記に戻ります。ごめんなさい、何回か行ったり来たりしてますけれども、創世記の3章の15節ですね。15節にはこのようにありますね。先週も読みましたが、4ページ最初、聖書の初めの方4ページ、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。まあ、先週も触れたように、謎めいたこう言葉ですよね。神様がこう蛇に向かって話してますが、先週もちょっと触れましたよね。蛇というのは悪魔が蛇に宿り、悪魔が人を惑わしてますね。罪へと、誘うわけですね。誘惑しますが、その蛇に対して、悪魔に対して、神がこのように言われたんですね。で、それはこの、女の子孫というのはイエス様のことを言ってますが、彼はイエス様はお前のこの悪魔の頭を踏み砕き、お前は悪魔はあなたの彼のかかとに噛みつくとですね。ですからこのことからイエス様がこうひどい目に遭う、悪魔によってひどい目に遭う、まあ、十字架の話ですが、でも最終的な結論は、頭を踏み砕くので蛇がなくなりますよね、死にますよね。そういう勝利をしたということを、まあ、非常に謎めいたこの表現ではありますが、ここからですね、始まってずっと旧約聖書の中で、この救い主の約束が繰り返されてるんですね。でしかもこれを気づいたか分かりませんが、先週の話を覚えてますか？アダムとエバに向かってこんなことをしましたかというと、アダムはどう言ってますか？女のせいですと簡単に言うとね、そうですよね。エバは悪魔のせいですと、まあ、自分の責任じゃない、悪魔に騙されてこうしましたね、こんなふうに言ってますよね。ということは、自分たちのやった罪を、まあ、認めないし、ごめんなさいとも言っていないし、許してくださいとも願っていない。お願いしてないんですが、そのような中で神様がこの救いの道を約束されたんです。本当に素晴らしい恵みですよね。そういうように神様がアダムとエバの罪に対してこの救いの道を、そしてこれはアダムとエバのみならず私たちですね、それから生まれた私たちのために救いの道を約束されたんですね。イエス様がその成就であり、まあ、さっきもヘブル人への手紙で読んだように、私たちのために死に、そしてその十字架で死なれ、三日目によみがえられ、勝利をもってその罪と死に打ち勝ち、私たちに その勝利を与えてくださる方なんですね。最後にもう一箇所読んで終わりしますが、第一、コリントの15章の54節からですね、第一コリントの15章のこの54節からお読みしますが、343ページですね、第一コリント15章の54節ですね。しかし、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。この死に打ち勝つ勝利をイエス様によって与えられたということですね。先週も少し触れましたが、今度4月の5日というのが、イースターですね。イースターというのはイエス様の復活を記念する時です。覚える時ですね。ある意味毎週日曜日主のよみがえりを、日曜日集まるその理由もそのよみがえりを覚えるんですが、特にこのイースターですね、4月5日そういう時ですが、イエス様がよみがえって、そして私たちに勝利を与えてくださったんですね。このように私たちも、ここにあるように死に打ち勝つ、イエス様が死に打ち勝ってその勝利を私たちにくださるので永遠の命を約束されています。永遠の命というのはよく言いますが、ただ期間的なことではなく、時間の流れだけではなくて、それはこの人生、豊かな人生をですね、与えてくださるんです。で、結局人間を神が作られたのもこの喜びに満ちた、愛に満ちたこの交わりゆえに作られました。私たちと神との間に素晴らしい愛に満ちた、喜びに満ちた交わりがあるために作られたんですが、罪がその邪魔となってしまって、だから今日見たように罪は死をもたらす、神様から追放されて、そういう本来の、喜びに満ちた、愛に満ちた神との関係が持てなくなったというのが聖書の、教えであり、そのことを回復するためにイエス様が来られ、そして私たちために死なれたんですね。どうでしょうか。神様は私たちをお作りくださったんですね。それは私たちが神と良い関係を持つために、愛に満ちた、喜びに満ちた関係を持つためにですが、そういう交わりがない時に非常に希薄な私たち、何か物足りないものがあります。そして神様との交わり、神様との関係のみがそれを埋めることができます。いろんなところに埋めようとして探しますが、唯一本当にその私たちの満たしとなるのは神様との関係であり、イエス様がその関係を修復するために、回復するために来てくださったんですね。そして私たちをその罪と死から、この解放するためにイエス様が代わって十字架において罪となり、死を、私たちの裁きを代わりに受けてくださったんですね。ですから、ローマ人の手紙の方に何回か見てましたが、この最後の部分ですね、神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様がそれを与えようとしておられますね。すでにこの救いに預かっている兄弟姉妹、本当に、主の御業は素晴らしいですね。本当に本来ならば期待できない恵み、そしてその大きな贈り物です。 まだイエス様を信じておられない方々、どうでしょうか。本当にこのイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただき、その罪の裁き、死から解放されませんか。イエス様がそのために来られ、そのために十字架にかかられ、そのために勝利をもってよみがえられたんですね。それでは最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に今日も、この罪は死をもたらすということを見ました。ある意味嫌な話ですね。罪や死というものはそうですが、でも現状がそうであり、そのような私たちを愛し救うために主イエス様がこの地上に来られた、その大きな恵みを覚え感謝いたします。どうかすでにこの救いに預かっている私たちは、改めてそのことの恵みの大きさを覚えて、主に前に感謝を捧げることができますように、心から主にお仕えできますように、そしてまだその救いに預かっていない方も、その必要を覚えて今日にでも主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。頭を下げたまま、目をつぶったまま、一つ二つ確認したいと思います。すでにイエス様を救い主として信じ、私は罪許されました。以前は、聖書に言うように死んでいました。確かに神様との関係はなかったのですが、イエス様によって神様との、神との関係が、修復され、そういう交わりに預かってます。感謝します。そのような証のある、兄弟姉妹、手を挙げていただければと思います。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。私はイエス様によって救いに預かり、神との関係に預かってます。感謝です。他にどうでしょうか。はい、ありがとうございます。手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まだ手を挙げることのできない方々もおられましたが、私は、そういう意味ではまだイエス様を救い主として信じておられませんが、しかしその必要は覚えます。よくわからないこともいろいろありますが、でも、そういう必要を覚えます。どうか私のために祈ってください。イエス様を信じることができるように祈ってください。そういう願いのある方おられましたら、手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。はい、はい、よろしく結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の心の状態、主はご存知です。どうか帰り見てください。特にまだイエス様を信じておられないので、イエス様を信じることができますようにと、願っておられるその方の心の内に、主ご自身が豊かに働き、主を救い主として信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。